令和5年第3回定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第38号。教育委員会委員の任命について同意。町長提出第39号。愛川町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第40号。愛川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第41号。令和4年度愛川町一般会計歳入歳出決算の認定について認定。町長提出第42号。令和4年度愛川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について認定。町長提出第44号。令和4年度愛川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について認定。町長提出第45号。令和4年度愛川町公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について認定。町長提出第46号。令和4年度愛川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について認定。町長提出第47号。令和5年度愛川町一般会計補正予算第5号可決。町長提出第48号。令和5年度愛川町介護保険特別会計補正予算第1号可決。町長提出第49号。損害賠償額の決定について職員の業務遂行上の過失にかかる損害賠償可決。陳情第6号。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上並びに行き届いた教育の実現を求める陳情採択。議員提出第3号。愛川町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について可決。議員提出第4号。愛川町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について可決。議員提出第5号。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持、向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書の提出について可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。町長提出第43号。令和4年度愛川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について賛成、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、令和愛川、安倍隆行、馬場司、加谷隆行、無所属、佐藤茂、たまりまさる、反対、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、認定。陳情第7号、保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書を国に提出することを求める陳情、賛成、日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、 小島総一郎、木下真紀子、無所属、渡辺元衣、たまりまさる。反対、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆之、馬場司、加谷隆之、無所属、佐藤茂、採択、議長採決。議長採決とは、賛否それぞれ同数となったときは、議長がその案件の可否を決定すること。陳情第8号、現行の紙の健康保険証の存続を求める陳情。賛成、日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、令和愛川、馬場司、無所属、たまりまさる、反対、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆之、加谷隆之、無所属、佐藤茂、採択。陳情第9号、従来型紙健康保険証の存続を求める意見書提出の陳情。みなし採択。みなし採択とは、同一会議で当該請願陳情と同趣旨の議案が可決または同趣旨の請願陳情を採択している場合等に、当該請願陳情についても採択したものとみなすもの。議員提出第6号、保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書の提出について、賛成、日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属、渡辺元衣、たまりまさる、反対、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆之、馬場司、加谷隆之、無所属、佐藤茂、可決、議長採決。議員提出第7号、現行の紙の健康保険証の存続を求める意見書の提出について、賛成、日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、令和愛川、馬場司、無所属、たまりまさる、反対、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆之、加谷隆之、無所属、佐藤茂、可決。なお、本会議において、議長は採決に加わりませんが、陳情第7号及び議員提出第6号については、可否同数につき、議長採決により、可否を決定したものです。
一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでもご覧になれます。なお、第3回定例会の会議録は12月頃に完成予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷隆之議員、政治へ関心向上、質の高い教育へ。問い、選挙における投票率の向上は、子どもの頃から政治に対して興味や関心を持ってもらう教育が必要です。そこで、小学校から政治に対しての 質の高い教育が必要と考えますが、町の考えを伺います。答え、社会の問題を判断、主権者教育の充実、町長、小中学校において、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、判断し、行動していく主権者教育の充実を図るため、主権者として求められる力を育んでいます。投票しやすい環境の整備。問い、昨今、選挙における投票率の低下の原因は、若者の政治離れのほか、高齢化の進行により、投票所まで行くことが困難など、様々な理由が挙げられます。民主主義の根幹である選挙は、政治参加の第一歩であり、投票率向上のため、より投票をしやすい環境の整備が必要と考えますが、町の考えを伺います。答え、若者への意識向上、SNS 利用し啓発。町長、町民皆さんが選挙への関心が持てるよう、広報誌や防災無線等で周知し、若者世代への意識向上を図るために SNS を活用した啓発のほか、愛川高校での模擬投票の実施や、18歳になった有権者にバースデーカードを送付しています。投票しやすい環境の整備については、中津公民館、半原公民館の2カ所を期日前投票所として増設しました。鈴木真一議員、循環バスの役割、利用促進の取り組み。問い、町内循環バスの果たしてきた役割と、今後の利用促進の取り組みについて伺います。答え、重要な交通手段、地域公共交通計画。町長、町民の外出支援と、利便性向上に資する重要な交通手段として、その役割を担っています。改正された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づき、地域公共交通計画の策定を予定し、さらなる利用促進や利便性向上に努めていきます。屋外バスケットゴール設置。問い、町立体育館などの屋内にはバスケットゴールがありますが、屋外には本町が管理するバスケットゴールがありません。バスケットボール人気の高まり等を踏まえ、予約なしで気軽に利用できるよう、屋外にバスケットゴールを設置する考えについて伺います。答え、住環境の影響を踏まえ、都市計画公園で検討。町長、気軽に利用できる屋外のバスケットゴールの設置を望む声が、小中学生のミーティングや私の提案などで届いていますので、周辺の住環境への影響などを踏まえた中で、現在、防災機能を備えるため整備計画を進めている第1号公園以外の都市計画公園の中で、整備できるよう検討しています。井上博明議員、学校トイレ洋式化、普及促進への取り組み。問い、本庁では学校トイレの洋式化の計画が進められていますが、学校トイレの洋式化の普及促進に向けた取り組みについて伺います。答え、小中全体 61.2%、向上に努力する。町長、トイレの洋式化率は、小学校では 64.4%、中学校では 58.6%、小中学校 61.9%、体育館や屋外トイレを含めると、小中学校全体で 61.2% です。 誰もが使いやすいトイレにするため、洋式化率の向上に努めます。町独自の国保税均等割免除。問い、国民健康保険税について、本庁独自の施策として、18歳以下のすべての加入者の均等割を免除にする考えについて伺います。答え、減免拡大は困難。軽減をさらに要望。町長、子どもに関わる均等割の減免制度を独自に拡大していくことは、さまざまな面から難しいものと認識しています。今後も国の責任と負担により、軽減制度の適用年齢や軽減割合について、さらなる拡大を国に対し要望していきます。その他の質疑項目、中津工業団地第一号公園再整備について。
岸上敦子議員、認知症の取り組み、正しい知識や理解、問い、認知症に関する正しい知識、理解を深められるよう、本庁の取り組みについて伺います。答え、養成講座の開催、町の広報へ掲載。町長、認知症への理解促進を図るため、地域や職域、高校などで認知症サポーター養成講座を開催しているほか、毎年9月の世界アルツハイマー月間には、町広報へ掲載するなど、認知症への理解を呼びかけています。認知症保険の加入制度。問い、認知症本人や家族などの不安解消につながる損害賠償保険加入制度導入の考えについて伺います。答え、事故等に対する保障、課題を整理し進める。民生部長、2007年に認知症の方が線路内に侵入して事故に遭った際の振り替え輸送費等について鉄道会社から遺族が賠償を求められた事例をきっかけに認知症の方による事故や損害等に対する保障を行う保険商品の提供が広がりました。近年、県内では大和市や海老名市がその保険料を公費で負担するなどの動向が見られています。今後認知症の方が増加する傾向にありますが、本制度については課題を整理しながら慎重に進める必要があるものと考えています。
阿部孝幸議員、小中学校の周辺、車の速度制限へ、問い、小中学校周辺の県道や町道の速度制限の現状について伺います。答え、一般道路時速40キロ、生活道路時速30キロ。町長、一般道路における規制基準は市街地を通り歩行者が多い道路では時速40キロ、また地域住民の日常生活に利用される生活道路は原則同30キロとされています。町内における学校周辺、市街地内の県道等の一般道路については同40キロ、また生活道路は同30キロとなっています。学校周辺にゾーン30導入へ。問い、小中学校周辺道路にゾーン30及びゾーン30プラスの導入について伺います。答え、一定の効果あり、慎重な対応必要。町長、ゾーン30及びゾーン30プラスは一定の効果が認められている一方、区域内に居住する住民の皆さんに対しても、交通規制が及ぶことになり、地域住民の皆さんとの協議や調整を十分に行い、合意形成を図る必要があるなど、慎重な対応が求められます。
本庁に対してゾーン30及びゾーン30プラスの指定に関わる相談などが寄せられた場合には、その必要性や指定をしようとする区域にお住まいの方々への影響など、様々な側面から厚木警察署と検証を行うとともに、その他の交通安全対策の検討なども含めた中で、協議をしていく必要があります。たまりまさる議員。
稼ぐふるさと納税。
その成果と課題。問い。多くの自治体で財政運営が厳しい中、
稼ぐ自治体
という言葉を耳にしますが、本庁におけるふるさと納税の成果と課題について伺います。答え。3倍増で黒字化。寄付半分が経費。町長。主な成果は、令和3年度から返礼品に追加したラッシュジャパンの入浴剤等に多くの寄付が集まり、令和3年度の寄付額は令和2年度のおよそ3倍となりました。課題は自治体間の返礼品競争が激化していることや、いただいた寄付のおよそ半分が返礼品などの経費に使われることなどが挙げられます。公民連携による現状と課題。問い。近年、PPP や PFI などの公民連携が進んでいますが、町の現状と課題について伺います。答え。重要性を認識。経費削減に疑問。町長。現状については、効率的な施設運営の観点から、役場庁舎など、公共施設の照明設備等についてエスコ事業による更新を予定するなど、民間事業者の資金やノウハウを活用し取り組んでいます。また、平成29年に策定した公共施設等総合管理計画の基本的な方針においても、PFI などの官民連携による施設整備や管理運営方法の見直しを検討することを掲げ、持続可能な行財政運営と公共施設の維持管理の観点から、その重要性を認識しています。課題は民間活力の導入において、民間事業者が運営により利益を生み出せることが前提であるため、必ずしも事業費の削減につながるものではないとの指摘がされている点が挙げられます。PPP とは、公民連携による公共サービスの提供手法のこと。PFI とは、公共施設等の建設、維持管理等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。その他の質疑項目、町民憲章を見直す考えについて、小林恵子議員、半原日向橋の堤防、ひび割れへの対応、問い、半原日向橋付近の中津川堤防に生じている亀裂への対応について伺います。答え、県へ、補修要請済み。広報等は検討中。町長、直ちに町職員による現地確認を済ませ、その状況と住民からの声を合わせて、管理者である厚木土木事務所に対し、早期の補修を要請したところ、すでに現地確認を行い、補修工事に向けて準備を進めているとのことです。道路課長、補修工事の内容について、県に確認したところ、堤防の亀裂について調査中で、補修工法等は検討中とのことです。幹線道路で振動の対応。問い、幹線道路の沿道にお住まいの住民から、大型車の通行による激しい振動が起こるたび、新たな対応が必要ではないかとの声がありますが、本庁の対応について伺います。答え、 振動原因の特定困難、運行経路検討要請、町長、幹線道路における振動の発生原因は、地盤や建物の構造など、様々な要因が絡み合っている場合が多く、原因の特定は難しい状況です。今後は住宅が近接する幹線道路での車両走行速度の遵守や、住環境を考慮した運行経路の設定を検討していただくよう、内陸工業団地協同組合などの関係団体を通じ、各企業へ働きかけを行うなど、ハードとソフト両面から対策を講じていきます。その他の質疑項目、校舎の雨漏り対策について。
第37回愛川町ふるさと祭り、儀仗見学会に57名の方が来場。愛川町議会では、より身近で開かれた議会を推進するため、10月22日日曜日、儀仗見学会を開催しました。当日は57名の方が来場され、町議がワンチームとなり、町政発展に向けて全力で取り組んでいただきたいといった議会への要望や期待など、多くの意見が寄せられました。第29回議会クイズ。問い1。令和5年第3回臨時会は何月何日に開催されたでしょうか。1。8月29日。2。9月15日。3。10月16日。問い2。令和5年第3回定例会で愛川町議会委員会条例の一部改正条例が制定されたことに伴い、広報・校長常任委員会の定数は何人となったでしょうか。1、8人。2、12人。3、14人。問い3。第37回愛川町ふるさと祭りにおいて、儀仗見学会には、何名の方が来場されたでしょうか。1、29名。2、37名。3、57名。クイズの答えは、この議会だよりのどこかにあります。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。たくさんのご応募をお待ちしています。応募方法。町内在住の方で一人一通に限ります。クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想等をご記入の上、宛先のいずれかの方法で応募してください。紙面の見やすさなどについてもご意見をお聞かせください。締め切り11月30日木曜日、郵送の場合は、当日消印有効。正解と当選者は次号で発表します。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会、gikai@town.aikawa.kanagawa.kanaga.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第28回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問い1、2、14日、問い2、1、国民健康保険税条例の一部改正案及び一般会計補正予算案第1号、問い3、3、京都府亀岡市議会、当選者、近藤博樹様、 五十嵐博美様、斉藤香奈様、以上3名。第10回町民との意見交換会における意見・提言と町の回答。本年5月に実施した第10回愛川町議会意見交換会におけるご意見・ご要望を精査した上で、町へ申し入れを行うべきとした意見を7月26日に小野沢町長へ報告し、8月17日に回答がありましたので、その一部を報告します。意見・提言等要旨、町からの回答の順に読みます。本厚木駅から愛川町役場までのバスは2系統あるが、愛川町を通る区間の時間と経路が重複しているため、時間間隔が一定になるように関係機関へ要望するよう検討すること。本件は、町民の方からも直接町にご連絡をいただいていましたので、6月12日に当該路線を所管する神奈川中央交通東株式会社厚木営業所に内容をお伝えし、全体の営業路線の廃車や同便を利用している方への影響などを勘案しながら、今後ダイヤ改正を行う際に参考とさせていただく旨の回答をいただいています。また合わせて7月3日に同社から要望者宛て電話にて、この内容を説明しています。児童館のプレールームのエアコン設置費用等については、町の補助対象外であるが、エアコン設置や更新には高額な費用がかかることから、補助対象にするよう検討すること。児童館のエアコン設置にかかる補助については、標準的な設備である和室や事務室兼図書室を対象としており、プレールームのエアコンは補助対象外設備となっていますので、行政区の判断のもと設置いただいています。従いまして、プレールームへのエアコン設置費用は引き続き行政区において負担をお願いしたいと考えていますが、近年の国書を踏まえ、今後の課題といたします。御馳地内において外国籍の方が車を解体しており、その際に発生するオイルが土壌に浸透し、町の河川を汚染させる恐れがあるため、河川を汚染させないための条例を定めるよう検討すること。自動車解体業は自動車リサイクル法による許可が必要となる事業であり、施設の基準等についても同法律により定められています。また、自動車解体業に該当しない場合でも、オイルの地下浸透については、水質汚濁防止法や排送法、神奈川県の生活環境の保全等に関する条例などにより、規制対象となっていますので、町で新たに条例を規定する考えはありません。なお、ご意見のありました事業者については、現地を確認して汚染などの恐れはありませんでしたが、今後も注視していくとともに、必要に応じて神奈川県と連携し、対応していきます。教育施設のプール清掃について、教職員の多忙解消のため、業者等へプール清掃を委託するよう検討すること。町立小学校につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となっていたプール授業を本年度4年ぶりに再開しましたが、再開にあたりプールサイド及びプール層には汚泥等が堆積していたことから、汚れが著しい一部の学校には業者委託し対応しました。また、町立中学校については部活等で使用していたことから、例年通り教職員等による清掃作業を実施しています。紙面の都合により、すべての回答を紹介できませんでしたが、スマートフォン等で二次元コードを読み込むと、回答の全文をご覧いただけます。議会ホームページの QR コードがあります。次回定例会のお知らせ。次回第4回定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は11月22日に開催する予定です。 日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。令和5年第4回12月定例会日程、予定。12月1日金曜日、本会議、提出議案の説明。4日本会議、一般質問。5日本会議、一般質問。7日、総務建設常任委員会。8日、教育民生常任委員会。14日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。
議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111 内線3792。
愛川ほっこり写真館。朝晩の冷え込みが一段と厳しくなり、季節の移り変わりが感じられます。この号でも担当する委員一人一人が愛川町の魅力を伝えるため、町内を巡り写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て心がほっこりしていただければ幸いです。6枚の写真があります。見ませ合戦旗立て松の山。青空の下の鳥無広場。放流しているところを見たいなぁ、宮ヶ瀬ダム。あさり明神跡地。仏花山のシルエット素敵。最後は猫とスズメのお話。スズメ、ミカちゃん何しているの？猫、スーちゃんこそ何なのよ。写真終わり。編集後期。この号では、現委員が作成する最後の議会だよりとなりました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、これまでの2年間の表紙写真などについては、町民皆様の気持ちが和むような、愛川ほっこり写真館として、議員が町内で撮影した写真で構成をしてまいりました。また、9月の定例会や、政府議長をはじめ、監査委員と議会運営委員会委員、各常任委員会の選任などを行った臨時会の内容も掲載しています。今後もより多くの方に読んでいただける議会だよりを目指して取り組んでまいります。2年間ありがとうございました。広報校長常任委員会委員長岸上敦子、副委員長加谷隆之、委員田丸勝、阿部隆之、佐藤茂、小林恵子、井出和美、山中正樹、小島総一郎、井上博明。以上で音声版議会だより愛川第179号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。